未来に紡ぐ心と体の処方箋。こんにちは、メンタルクリニック医師の花輪美由紀です。
こんにちは、インタビュアーの山内です。美由紀先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、前回ね、先生、セロトニンが腸内細菌でね、作られてる、もう 90% 関係してるということで、私すごい驚いちゃったんですけど、
ね、びっくりですよね。私の気を聞いた時はね、初めて知った時は本当に驚きました。
ねえ、
なんかね、人間の優越性を否定されたような気がしてね、ちょっとショックでもあったんだけどもねでもまあ、それで人間がね、必ずしもね、そうじゃないっていう、まあ、非常にまあ、自然界がいろいろ厳しいことを教えてくれると思うんだけどもね。うんうん、じゃあ、腸内細菌の状態が悪いと、当然のことながらセロトニンの合成も減っちゃうわけですよね。
そうですね。
そうするとどうなるか、どんなことが起こるか、実はこれ、うつ病につながっていくんですね。セロトニンが低いとね、うつ病の患者さんってのはセロトニンが低いってことは皆さんどっかで聞いたことあると思うんだけど、つまり腸内細菌がセロトニンをうまく作ってくれなくなると、うつ病になると、これはとってもわかりやすい話でしょ？
うん、そうですね。
で、多くのうつ病患者さんは、セロトニンが確かに、足りなくなってます。それで、セロトニンを上げるお薬を飲んだりするわけね。
はい。
ところがね、このお薬っていうのはね、セロトニンそのものを合成してくれるわけではなくって、神経伝達物質のね、レセプターっていう、その情報を受け取るレセプターにお薬がくっついて、レセプターに蓋をしてね、ダムをせき止めるみたいにして、セロトニンを増やすっていう治療なんですね。
はい。
だからセロトニンが、その合成が低下していることに変わりはないんですよ。薬っていうのはそのセロトニン合成そのものを上げてくれるわけじゃない。腸内細菌の代わりはしてくれないんですね。
はい、
薬ではね。
うん、
なので、じゃあ、どうするといいかっていうとね、まあ本当にうつ病になった時はね、短期的には薬を使って少し気分の底上げすることも非常に重要なんだけれども、腸内細菌層を元気にしてあげれば、セロトニンが増えて、うつが改善するんじゃないかってことはなんとなく想像できません？
そうですね。想像できます。
ね、ですよね、そうするとね、そういう時にどうするかっていうとね、プロバイオティクスっていうサプリがあるんだけど、この腸内細菌、善玉菌を、サプリメントとして飲むわけで、こういったサプリメントを使うことで、うつが軽くなるっていうことは、たくさん報告があります。
そうですね。
で、それと同時にね、腸が元気になると、ビタミン B もね、合成されてるっていうことをお伝えしたと思うんだけど、このビタミン B も気分の安定にはとても大切な要素なんですね。
はい。
だから、腸が元気になると、腸内細菌が元気になる。そうすると、ビタミン B の合成が増える。セロトニンの合成が増える。そして結果的に気分が安定するっていうのは、とてもとてもわかりやすいお話じゃないかしらと思うんですけど。
はい、そうですよね。確かに。
ところがね、なんかね、このことが世の中にまだまだ伝わっていないっていうのがすごく残念だなと思うんですけどね。うつ病になる前にね、やっぱりね、みゆきクリニックに初診で来るうつ状態で来る患者さんのほとんどは大体食事がもうめちゃくちゃなのね。
はい。
だからまず、短期的には薬使うこともあるんだけども、やるべきことは食事の改善なんだけどね。
はい。
残念なことにね、このほとんどの医療機関で患者さんの生活歴とか、
はい、
食事を毎日何を食べているかってことを詳しくお話を聞いて判断するってことは現実にあんまりなされてないのが残念な現実です。だからね、そこはね、病院に行ってお医者さんに判断してもらう前に、まず自分で自分の食事を見直してみるっていうことが非常に大事だし、そしてね、この腸内細菌が元気でいるっていうことはとっても大事なんだけども、それはね、毎日便通がいいから下痢もない、便秘もない、だから自分は腸内細菌層は元気なんだっていうふうに思わないでね、 すごく便通がいい人でも、腸内細菌に問題のある人いっぱいいます。
あら、そうなんですね。私もそっちだと思ってました。
だからね、便通が良ければいいわけじゃないんですよ。
あら。
ね。
どうやって判断すればいい？
これはね、調べることはできます。腸内細菌叢をね、検査で調べることはできるんだけどもね。ちょっとね、検査費用もそれなりにかかるので、私はどうしてもっていう場合にはその検査やりますけども、まずは腸を整えるような食事指導をすることを先にするんだけどね。だいたいそれで皆さん、うまくいく方が多いです。
そうですか。
でもどうしたもの場合にはね、検査もしていいと思いますよ。そしてね、やっぱりね、この腸内細菌、セロトニンにも関係しているけれどもね、短鎖脂肪酸っていうのにも関係してるんですね。これはね、脳の栄養因子をサポートする効果もあってね、脳機能にも非常に重要です。で、うつ病になるとね、この脳の栄養因子が低下してしまうんですね。だからそういう意味でも腸内細菌を整えるってことが非常に重要。で、腸内細菌を整えることで、うつ病とかね、発達障害もかなり防げるはずです。
どうですか？
うつ病だけじゃなくてね、発達障害との関係も非常に今、腸内細菌と発達障害の関係も指摘されていてね、この研究も今いろいろ進んでます。で、発達障害のお子さんたちにはね、その健康な人の糞便を移植するっていう治療法も今研究されているんだけれどもね、それをやるのがいいかどうかはちょっと効果まだ研究段階なので、なんともここでは言えないんだけども、そういういかにね、その腸内細菌叢が大事かっていうことの表れの一つですよね。
そうで
で、
す
そういった
ね。
糞便移植によって発達障害の症状が軽くなったっていう報告も上がってきてはいます。
すごいですね。なんか昔って、肥料になってましたよね。
そうなんですよ。だからね、今はね、化学肥料になっちゃいましたよね。これもね、やっぱり発達障害とか、いろんな病気が増えた一つの原因の可能性があるんですね。
そう
だ
か
か
も
ら
です
ね、もう
ね。
日本はね、本当にね、もうこれから AI が発達してくると多くの人の仕事が失われていく可能性があるので、ぜひね、伝統的な日本古来の農業に従事する若者が増えてほしいです。
ああ、いいですね。なんか、いろんなことが改善していけそうですね。
そう。食料問題も改善できるし、農薬を使わない治療、化学肥料を使わない農業、そういった方向に向かっていってくれたら、日本は救われるんだけどなって思うんだけど、どうでしょう。誰か農業やってくれないかな。でもそのためにはね、農業ってね、やっぱりね、お天気に左右される仕事なので、
そうです
い
ね。
ろんな天候不良が続いた時の保障問題とかはね、しっかりしてあげなきゃいけないかなと思うんだけども、そうじゃないとなかなか農業に踏み出せないですよね。
そうですね。
でもぜひね、この日本がもう輸入食料に頼らないで、そして昔ながらのね、堆肥を使った農業、そういったものに戻っていくことができたら、うつ病も発達障害もかなり減るはずです。
確かにそうですね。いや、もう本当に食事と病気ってつながってるんですね。
繋がってるんですよ。そしてね、今ね、この日本人に合わない食事をずっとしてきたがために病気が増え続けてますね。小
そう
麦
で
粉
す
食べ
ね。
ると腸が炎症を起こしちゃってね、炎症性の疾患がどんどんどんどん増えていくわけですよ。そうするとね、医療費がどんどん上がる一方、そのうち国家予算を超える勢いで医療費が上がっていくわけね。とてもこれね、払い切れるものではないです。もうここで舵を切らないと、本当に日本の未来はとてもとても暗いことになります。医療費と社会福祉費で潰れちゃう。
いやー、ほんと怖いですね。
怖いです。
確
で
か
も
に。
その鍵はね、答えはどうやったら改善できるかの鍵はもう分かってるんですよ。あとはね、この国がね、それをどう、国が邪魔ばっかするから本当に困ったことなんだけど、国がどうそれを評価するか、 支援するかにかかってるんだけどね、もうなかなか国が当てにできないから、ここはもう民間の力でみんなで力を合わせていくしかないのかもしれないけれども、
そうですよ
ここで
ね。
ね、方向転換しないと、日本は相当未来ないですよ。
そうですね。もう本当に今、もう毎日のようにね、日本も危機だってね、皆さんも分かってらっしゃると思うけど、じゃあどうするっていうところでなかなか進んでないですから、ぜひね、この、農業を昔に戻すっていうところも一つね、組み入れていただきたいですね。
とても大きなこれね、もうプロジェクトに、もうすでにね、それやって頑張ってる方々いっぱいいるんだけれどもね、ぜひこれをね、皆さんで共有してもらえると
そうで
嬉
す
しいなと
ね。
思います。
国を挙げてやっていただきたいですね。
そうなんですよ。
いや、なんか今日はちょっとすごく実感しました。先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございまま し
た次
た。
回も楽しみにしてます。
よろしくお願いします。
失礼いたします。